次、18番鈴木純子議員ご登壇願います。
通告いたしました2点について質問をいたします。まず、1点目なんですが、令和2年度の施政方針からという市長の市政運営の基本的な方向性について伺います。まちづくりへの思いとして、地域公共交通の充実、医療福祉などのまちづくりについて伺います。昨年の台風、その後の風災害について館山市は大変な思いをしたところなんでありますが、そういうことを踏まえながら、この地域で暮らす、お年寄りや子どもたち、多くの市民の皆さんがどう暮らしていけるのか、重点的に質問をしてまいりたいというふうに思います。小さな1点目でありますが、地域公共交通の充実への取り組みの詳細、そして高齢者や障害者などの社会的弱者と呼ばれている人たちへの対応をどう生かしていくのか伺いたいと思います。小さな2点目であります。地域での支え合いの再構築をどうして、どう進めようとしているのか伺いたいと思います。小さな3点目であります。医療のまちづくりとは何か、具体的に伺います。小さな4点目であります。市と社会福祉協議会を中心とした地域包括支援センターのまちづくりの取り組みがどう進んでいるか伺います。小さな5点目であります。高齢者、障害者など社会的弱者の方々の集いの場、例えば市や金沢に学ぶことは考えられないか伺います。大きな2点目であります。館山若潮マラソン大会を業務委託しましたが、地元の土地を知らない人に対応できたかどうか伺いたいと思います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、地域公共交通の充実、医療、福祉等のまちづくりについての第1点目、地域公共交通の取り組みについてですが、館山市では高齢化が進んでいることに加え、自動車への依存度が高いこと、観光や日域居住で地域外から訪れる方が多いこと、商業施設がバイパス沿い等の郊外に広がっていること、拠点となる地域が点在していることなどから、地域公共交通の取り組みは、交通分野にとどまらず、福祉や観光、まちづくりなど、さまざまな分野で効果をもたらすものであり、重要な地域活性化の一つと捉えています。地域公共交通の取り組みは、路線バスの再編や 新たな交通システムの導入など、将来にわたって持続可能な公共交通を構築し、高齢者だけでなく、地域外から訪れる方や、これから公共交通を必要とする方にとって、自動車に頼らなくても移動しやすい環境を整備していくことで、住みやすく活力に満ちた地域社会を目指していくことが大きな狙いです。高齢者の障害をお持ちの交通弱者の方への対応としては、介添えの方がいる場合も含めて、自らバスやタクシーなどを利用できる方は、公共交通による移動支援での対応とし、また自力での移動や利用が困難な方は、介護サービスなど福祉による移動支援にて対応するものとします。このように公共交通や福祉による移動支援、地域づくりによる助け合いなどを柔軟に連携させることで、全体として交通弱者の方であっても移動しやすい環境を整備していきたいと考えています。公共交通における交通弱者の方への対応としては、公共交通の空白地やバス停が遠いなどの交通不便地域においては、集落内を巡回する小型の路線バスや時速20km未満で公道を走る4人乗り以上の新たな電動の乗り物であるグリーンスローモビリティを活用した地域内交通システムを導入するなど、公共交通の利便性を向上させることで、これまで公共交通に縁がなかった方にも利用しやすい環境を整備していきたいと考えています。またこうした交通不便地域における取り組みに合わせ、市街地循環バスを導入し、利用者ニーズに応じて観光庁や医療機関、商業施設などに行けるようにすることで、市街地における回遊性を向上させ、さらにノンステップバスなどのユニバーサル車両の導入を進め、お体の不自由な方でも公共交通を利用しやすい環境を整備していきたいと考えています。これらの施策の実現にあたっては、福祉施策と連携を図りながら、地域住民や交通事業者、行政などの関係機関が交通弱者の目線に立って考えることで、子どもからお年寄りまでできるだけ多くの人に利用してもらえるような公共交通ネットワークの構築を目指します。なお、先月10日には令和元年度第4回地域公共交通会議において、地域公共交通網形成計画の原案をご審議いただいたところであり、年度内の策定完了を目途に作業を進めています。策定後は同計画に掲げる公共交通施策の順次取り組んでいきます。令和2年度の各予算案についての審議をお願いしているところですが、失礼しました。次に第2点目、地域での支え合いの再構築についてですが、この度の災害で地域住民同士の声かけや助け合い、そこで見つかった問題を把握し、必要な支援につなげていく地域包括ケアシステムが非常に重要であると再認識し、子どもからお年寄り、障害をお持ちの方まで、 一人として取りこぼさず丸ごと支援できるよう専門機関で構成する被災者支援連絡会を立ち上げ、情報交換を密にし課題解決に取り組んでいます。一方で災害時各地区において区長や民生委員、児童委員など地域住民の皆様による声かけや助け合いの活動も行われましたが、課題も多く聞かれました。令和2年度の各予算案についての審議をお願いしているところですが、交通弱者対策等地域づくり推進事業において地域住民の皆様と一緒に災害時の行動を振り返り、地域での支え合いの必要性を共有した上で、これまで進めてきた地域づくりをさらに推進していきたいと考えています。次に第3点目、医療のまちづくりについてですが、館山市を日本で一番住みやすい町にという政治目標を達成するために、最終目標は健康寿命の延伸、そのために連携することとの概念であるコミュニティ医療の考えのもと、市民の皆様が地域、医療機関などの民間専門機関、教育行政機関が一体となり、健康づくりに向けた取り組みを積極的に進めていく中で、コミュニティ医療の概念の理解促進、市民の健康意識の向上を図り、健康寿命の延伸につなげていきます。また、市民の皆様が安心して質の高い医療サービスを受けられるよう、市内の二次救急医療にかかる救急医療体制の確保、充実に資するため、阿波地域医療センターが行う救急医療事業の運営経費の一部を補助するほか、阿波地域において看護師等として働くことを希望する方に対して、奨学資金の貸し付けを通じた支援を行うことにより、引き続き看護師等の医療資源の確保を図っていきます。今後も人と人とのつながりや連携をキーワードとして、各種施策に取り組んでいきます。次に第4点目、館山市と社会福祉協議会を中心とした地域包括支援センターを絡めたまちづくりの取り組みについてですが、地域包括支援センターはこれまで主に高齢者を対象とした相談業務を行っており、介護が必要な方やその家族、さらにその家族を取り巻く地域の環境づくりに取り組んできました。平成30年度からは館山市社会福祉協議会が交通弱者対策等地域づくり推進事業において介護分野に関わるようになったことで、地域包括支援センターのこれまでの取り組みに加え、高齢者だけでなくその地域に暮らす多くの人々が参加する地域づくりへと広がるきっかけとなりました。これからも人と人、人と組織、組織と組織のネットワークを作り、支え合いや助け合いの活動が継続的に行われるよう、共生社会に向けた地域づくりをしっかりと進めていきたいと考えています。次に第5点目、高齢者、障害者等の社会的弱者の方々の集いの場についてですが、高齢者、障害のある方や子どもたちの居場所を確保し、人が直につながり、支え合い、共に暮らすという市や金沢のまちづくりの考えから学ぶことは、大いにあると思います。私が取り組む夢中発策の一つ、丸ごと支援もこれらのモザイクタウン、 共生社会に向けて、子どもからお年寄り、障害をお持ちの方まで、それぞれができる範囲で地域に関わり、受け手と担い手の壁を作らず、相互につながることで、枠を超えた地域包括ケアシステムを作り上げようという考えです。現在、館山市では高齢者の介護予防のための体操教室や、駅外のための通いの場作りを進めており、この通いの場に係を連れてきたり、この通いの場に孫を連れてきたり、障害のある方も参加することで、高齢者が子どもたちに昔の遊びを教え、地域の交流も広がり、さらには笑顔の子どもたちと一緒に過ごすことで、心が豊かになり、介護予防につながるものと考えています。今後も通いの場が高齢者、障害のある方や子どもたちの居場所となり、地域での支え合いの再構築にもつながるような集いの場づくりに取り組んでいきます。大きな第2は教育長から答弁いたします。以上です。
根山教育長。
大きな第2、館山若潮マラソン大会の業務委託についてですが、1月26日に開催した第40回大会は、全国のマラソン大会の参加者が減少傾向であることに加え、台風15号などの甚大な被害による影響が心配された中、9年連続で1万人を超えるエントリーがありました。館山若潮マラソン大会は、ロケーションの良さに加え、市民の皆様のおもてなしが人気の大会であり、阿波地域最大のスポーツイベントとして定着していると改めて認識することができました。今大会は会場やコース上において誘導や安全確保、迂回路案内を行う走路員として、館山市スポーツ協会や館山交通安全協会、海上自衛隊第21航空軍など地元の方に加え、業者にもお願いしたところですが、来訪者からの苦情は伺っていません。一部の来訪者へ対応が不十分であった点については、相手の立場に立って、分かりやすい案内を心がけるよう、さらに徹底していきたいと考えています。以上です。
鈴木純子議員。
すいません、ちょっと風邪をひいているようで咳をしますが、すいません。なるべくマスクやハンカチで抑えるようにします。すいません。風邪です。風邪ですよ。はい。それではね、順を追って、再質問をさせていただきたいというふうに思います。毎年毎年、市長の施政方針では、次の年度のその運営の仕方っていうのが出されるわけなんですが、今回は、昨年 その台風を始めたその災害を抱えての、市政運営ということで、いろいろとその事業を取り組まなければいけない事業がたくさんあったり、大変なその編成、作業ではなかったかなというふうに思うんですが、私、冒頭言いましたように、やはりこの高齢化率の非常に高い災害をしてですね、 市内各地域回った中、本当にその高齢者だらけ、そういう自分も高齢者の仲間入りをしているわけなんですが、そういった人たちがこの生活していくのに一体何が必要なんだろうということを本当に考えさせられる、半年間であったかなというふうに思うんですね。で、そういうことを中心に今回は質問をするわけなんですが、やはりですね、一段に皆さんおっしゃるのは、買い物に行きたい、あるいはその病院に行きたい、出かけたいのにその足がなかなかないっていう声が非常に多かったわけであります。それで、なんていうんですか、例えばその路線バスが運行してない地域もあるわけなんですが、それだけではなくて、あってもなかなかその利用しづらい、何が利用しづらいのかといろいろ聞いたんですけども、大体乗るのはのバスに乗ってるのは年寄りばっかりだと。で、こんなでっかいバスで来てもなかなかバスに乗りにくいと。私なんかでもそうなんですけども、バスに乗るのにはどっこいしょと言いながら乗るという声が圧倒的にありました。で、買い物に行ってもその買い物しょっちゅう行けるわけではないので、大きなものを例えば今話題になっているそのトイレットペーパーとか、その大きなものを買ったときに非常にまたこれは帰るのも一苦労だというふうな話をよく聞かされています。だからこれからですね、そのコミュニティの一つになるんでしょう、南房総市との、この交通網の取り組みっていうのは非常にこれ大きな問題なのかなというふうに思っています。その中でですね、どうしてもこれは入れていただきたいのは、先ほど市長の答弁の中に、ノンステップバスであるとか、小さなバスの導入であるとかというふうな答弁ありましたけれども、こういう問題って今始まったことではなくて、前から言われていることでなかなかそれが叶わないでいるというのは、やはりこのバス乗り物の購入に関して誰が購入するのか、例えばこれは市が購入するのか、あるいは事業者が購入するのか、そこのところが非常にネックになっているんじゃないかなというふうに思わざるを得ないんですが、今先ほど答弁があったそのバスの導入については、これが市が責任を持ってバス乗り物の導入に向けますよということの考え方でいいのか、お聞かせください。
川上総合政策部長。
はい、実際運行していくにあたっては、その車両の導入どうするのかというところでございますけれども、具体的にはですね、プランに挙げた政策をこう進めていく中で、まだ今回は基本的なものをご提示をしている段階でございますので、次の段階で具体的に進めていくことにはなろうと思いますが、実際の進めにあたっては、現在、国の補助金、あるいはその特別交付税、こういう制度がかなりいろいろ幅広にございますので、それをうまく活用して、市にできるだけ負担かからないような形での車両の導入だとか、あるいは制度の構築だとか、そういうものをしていきたいというふうに思っています。
鈴木淳子議員。
すみません、次の質問に入る前に一つ訂正をしておきたいというふうに思います。私の発言で、ちょっと 交通手段がないと言わなければいけないところがございましたので、変更をさせていただきます。ちょっとバスの導入については、少しこれは見守っていきたい、また違う場面で、話をしなきゃいけないなというふうに思ってます。で、実はですね、先だって私が直面したところなんですけれども、丸山、どうやら話聞いてると丸山の方が隣にいらっしゃる方に、愚痴を言ってるのを聞いたんですけれども、自分のところからバスの路線はあるからバスの路線まで歩いて行ったと、92歳だって言ってました。歩いて行ったけども病院に行くんだそうです。で、その病院も名護の方にある医療施設に行くのにですね、まず立山駅まで行かなきゃいけない。で、立山駅からそこに行くまでにバスの本数が非常に少ないのでやむを得ずタクシーで行ったと。で、タクシーで行くんだと。で、タクシーで行って、タクシーには待っててもらって、医療保護を受けて、それですぐまたタクシーに乗って立山駅まで来てというようなことを言ってました。確かに、本数は少ないなというふうな認識を持ちましたことと、あとこれもまた観光の方が私が待っている待合室で待っていたときに言っていたことなんですが、当日はですね、JR の内房線が風で、運行中止になってしまって、岩井にどうやら行きたいらしいと。ところが、JR が運行中止になったのに、どうも代替が出てないようだというふうなニュアンスで、電話で大きな声で、今から行くべきその岩井の駅のご友人とやらに電話をしてたんですが、どこで降りればいいんだいっていう話をしてました。これ大河バスがなければ路線バスで行くしかないんですが、残念ながら路線バスはあちら方面に行くには名古屋までしか行ってない。岩井に行くにはどうしたらいいんだろう、大回りして南房総市をぐるりと回っていくのかどうなのかなっていうふうに私も急いでいたもんですから失礼させてもらっちゃいましたけれども、あとどうしたんだろうってこのことがずっと気にかかって、いました。要するに路線がつながってないですよね。そういったことがあるということで、非常にこれからですね、やろうとしているその南房総市、立山市を交えたネットワーク化というのは非常に注目をされるところではあろうかなというふうに思います。で、ただ申し上げておきたいのは、誰が乗るのかという視点を忘れるとなかなかこれはきちんとしたものになっていかないということは申し上げていかなければおかなければならないというふうに思います。よくですね、これ計画づくりをするにしても、よく組織の長っていう方々が参加されて、計画づくり関わるわけなんですが、しかしながら本当に必要な人の意見というのがどこに反映されるのかなっていうのはちょっと今までのいろんな計画づくりにも足りていないんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいというふうに思います。で、例えばですね、障害を持っている方や体が不自由で歩けないようなその人たち、歩くすべがなかなか車椅子であったりね、なかなかスムーズではない人たちにとっては、出てきて会議に参加せよというのはなかなか難しいでしょう。しかしながらアンケートを取るとかね、本当にその生の声を聞きながら 計画づくり反映させていただきたいということを、これはお願いをしておきたいというふうに思います。公共交通っていうのは、バスだけではなく、本当に今、ずっとダイヤ改正のたんびに、私は今度は何が減るんだろう、何があるんだろうということを考えながら、毎年毎年12月、3月のダイヤ改正に、挑んでいるわけなんですが、今回、3月のダイヤ改正では、何もなくて、なんか拍子抜け、しかしながらこの後に何が来るかわからないっていうのは常に、そういう思いを持ちながらいます。それだけ市民の皆さんから交通の面については大きなさまざまな意見があるということを私が言うまでもないというふうに思いますが、言っておきたいなというふうに思います。でですね、前にもね、ちょっと話したんですけども、交通券っていうのがあって、このことはここで場でも話したことがあると思います。やはりその人間誰しも移動する権利はあるんだっていうところをやっぱり視点に、考えていただきたいなというふうに思います。このことについてはまた違う場面でね話すこともあろうかというふうに思いますが、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。ですね、次にですね、2点目なんですが、2点目小さな2点目、3点目、4点目、5点目、3点目をちょっと別で先にやりたいというふうに思います。医療の問題であります。ちょっと伺いますけども、一つ伺うのは、救急医療体制の確保についてなんですが、具体的に確保充実ということに、施政方針の中に、先ほど の市長の答弁の中にあったんですが、具体的にどういうことを言っているのか、ちょっとよくわからないんで、教えてください。
熊井健康福祉部長。
救急医療体制の維持を図るために、具体的には特別交付税という制度を利用し、市内の救急病院に補助をし、医療体制、救急医療体制の維持を万全にするというようなことでございます。
鈴木淳子議員。
私がねずっとこの間感じているのは二次医療、かつては 2.5 次医療と言われてたんですが、なぜだかこの頃二次医療という言い方をされてるんですけどね、阿波地域医療センターの件なんですが、事業への その運営経費の一部を補助するというふうになってるんですけれども、この阿波地域医療センターは、私たちが利用するのにですね、問題がずっと言われて解消されないでいるのが、例えばですね、専門医がなかなかいないということがずっと指摘されてきているんですが、おそらく変わらない状況なんではないかなと、いわゆるその小児科であるとか、婦人科のところが、足りていないのかなという認識を私は持っているんですが、ここの例えばその運営費の一部補助というのは、その先生方の医師のですね、足りてない部分の医師の獲得というか、そういうところに力を入れるというふうなことなのか、どうなのか 具体的にはお示し願えないでしょうか。
熊井健康福祉部長。
はい、全般的には資金面で支援をすることですので、できるだけ医療の充実を図ってほしい、そういうところは我々基本的には持っておりますが、具体的にこの補助金が例えば小児科医療の増に直接つながるための経費になるかというと、なかなかそこは制度上難しいと。やはりドクター医師を呼ぶということは単にお金があれば呼べるという状況では今なくなっているようでございます。研修医の先生すらですね、自分の選択で医療機関を選ぶというような状況になっておりますので、その中で阿波地域医療センターで、阿波地域医療センターということで特化すれば、阿波地域医療センターで努力をされているのは、研修体制をしっかりし、研修医が、ちょっと人数は今忘れましたが、5人か6人、前期後期合わせて5人か6人の先生がいらっしゃるということだけでも、かなり努力を重ねていただいているというような認識をしております。
以上。鈴木純子議員。
努力をね、され続けて、もう本当にここ何十年とこの状況は変わってないというふうなことなんですけれども、利用する者にとってはやっぱり専門医がいないというのは不安であり、そしてまた専門医がいないことで、どうせ言っても専門医はいないだろうということで違う、遠くの病院まで行くというようなケースもよく耳にするんではないかなというふうに思っていますが、今後ですね、非常に難しいことは分かっていますが、やはり、努力を引き続きしていただくということがなければですね、やっぱりその医療体制の充実というのはなかなか難しいのかなというふうに思います。あえてこれは指摘をしておきたいというふうに思います。次 に、ですね、2番目、4番目、5番目をちょっとこれは一緒に継続していることがありますので、一緒にやりたいというふうに思います。まずですね、ですね、地域でのその支え合いの再構築なんですが、この昨年の災害の折には、地域によってはですね、本当にこのことが生かされた地域もあろうかなというふうに思いますが、まず専門機関で構成をする連絡会というのを作られたというふうに言ってますよね。で、そこで寄せられている意見とか課題とかはどんなものだったのか、解決したものもそうでないものも含めて説明をいただけますでしょうか。
熊井健康福祉部長。
はい、ご相談いただいた内容をまず先に申し上げます。瓦礫倒木ごみが5件、雨漏りブルーシート5件、災害支援制度がよくわからないので説明してほしいというのが4件、これらが主なものでございまして、中にはですね、虐待とかドメスティックバイオレンス DV なども、ございました。これらはすべて、専門の社会福祉団体とか協議会、場合によっては市の担当者につないでいるという状況です。なお、この連絡会11月の15日に設置をいたしました。メンバーはケアマネージャー連絡協議会、ヘルパー事業所連絡協議会、リハビリーションネットワーク、社会福祉協議会、地域包括支援センターと市役所の介護福祉医療、子育ての分野の人間が集まっておりますので、これらのネットワークで、これらの問題に対応している、そんな状況でございます。
鈴木純子議員。
初めてこの連絡会を作ったということで、これが今後ですね、もっともっとその充実させていけば、またいろんな課題が出てくるのかなというふうに思います。これはまた進めていただければなというふうに思います。ただですね、また反面ですね、その災害時のその取り組みっていうか進め方については各地域に各地域でこう温度差があるっていうふうなことが聞かれました。で、なかなかうまくいかないところなどもあったかに聞いています。そんな中ですね、社協地域包括などで取り組んでいる、まちづくりの中で、意見がありましたように、いろんな取り組みをして成功している、これ成功しそうだ、成功を目指して進めているとか、さまざまな動きがあったかなというふうに思うんですけども、例えばですね、山荻、豊房地域でのその取り組みについては、こういうことが各地域に散りばめられればいいなというふうに私も思いをしたところなんですが、こういったその成功事例っていうのをやはり他の地域の方々にも知っていただくっていう行為が私は必要ではないかなというふうに思うんですね。で、そういったことでその自分たちの地域も、あ、これならできるね、ちょっとこの地域とは、うちの地域は課題は違うけども、でもここの場面をはできるよねとか、いろんなことがやはり湧いてくるかなというふうに思うんですね。そういったことで私はその出前講座なんかにこの地域の方々を呼んで、他の地域の方々に聞いていただくということが非常にいい手っ取り早いという言い方はちょっとどうなんでしょうか、知るっていうことでは非常に自分の地域に反映できるのでいいことではないかなというふうに思うんですが、いかが思いますか。
熊井健康福祉部長。
出前講座かどうか、制度はまた今後検討しなければいけないのでちょっと置いておいてですね、ご提案の他の地域の事例というか、そういうものを学ぶそういう場というのはぜひ必要ですし、今後今は地域一つ一つ個々の地域で、ワークショップをやったり街づくりの動きがありますが、その次の段階ではこの地域とこの地域、この地域の人たちが一緒になってさらに大きな課題に対して考えるという、そういうステージになってこようと思いますので、そういう場は絶対必要だと思います。また成功している事例を学ぶという点ではシステムというか表面上の制度がどうなっているかというよりも、例えば山荻地区で言えばなぜ成功しているのかというところをしっかりと見なければいけない。現段階で成功しているところの共通点、あえて挙げれば、人間、人と人との関係性が非常に強いという、専門的な研究では社会関係資本というんだそうです、ソーシャルキャピタルというんだそうですが、その関係性が強いところはどんな場合であれ、どんな制度を導入したとしてもある程度一定の成果を上げる。逆に言うとですね、どんなに素晴らしい制度をその人間関係とか社会関係資本が脆弱なところに持っていっても、 これ何をやってもうまくいかないようなそんな状況が、まあ、地域を見ながら他の事例を見ながらさまざまな文献にあたる中ではポイントはその社会関係資本という関係性の力というのが強いのではないかと思いますので、そういったところを今後とも力を入れるようなやり方場を作っていきたいと思っています。
鈴木純子議員。
私もですね、まあ、こういう取り組みはもっともっと地域の間の格差がなくならないためにも、まあ、進めていく必要があるのかなというふうに思います。そこでですね、先ほども答弁の中でも話があったかというふうに思うんですが、以前にも私がこの話した中で、昨年の災害時のその安否確認の取り組みについてもですね、非常に100%ではなかったというようなお話がされているかなというふうに思うんですが、社会福祉協議会、それと地域包括がこの介護、いわゆるその福祉の現場に当然入って中心になって動かなければいけないところを、まあ、かつては立山市の社会福祉協議会というのはまたぶり返して、申し訳ないですが非常に事業計画も最悪な状況であったことは間違いない事実であります。そんな中ですね、何がきっかけっていうのはやはりその地域包括とのそのまちづくり、当然、市がその指導というか頭になって動いたんではないかなというふうに思うんですけども、その中からやはりその福祉介護についての取り組みをしだしたっていうのは私は注視をして見ているところなんですが、この社会福祉協議会がですね、障害を持った社会福祉協議会の事業で、障害を持った方への支援などに、動ける事業もあるんじゃないかなと。災害による例えばですね、ボランティアの窓口については、おそらく今のその当時の立山市の社会福祉協議会ではやったことがなかったことであろうかなというふうに思うんですが、それを県社協の支援をいただいた中でですね、取り組みをしたということは私は大きな力となったんだなと考えられる。ご自身たちがその状況を見ながらあるいは関わりながら大変な勉強をなさったというふうに私は思っています。ただですね、窓口についてはですね、2つの側面があって、個々のボランティアの方々の対応とあるいはその団体のボランティアの対応というのが2つの側面があったんじゃないかなと、この辺はきちんと今後ですね、学んだことを生かしていける努力をされればいいものになっていくんだろうなということを期待をしています。そこでですね、地域包括の活動も大きかったというふうに認識をしております。先ほど申し上げましたけれども、安否確認が 100% 行われたどうかわからないけれども、その民生委員さんはじめですね、さまざまな団体の皆さんの力で高齢者や障害者などの安否確認についてはこの活動については大変重要であったというふうに思います。そういった 中ですね、提案でありますけれども、以前、職員のを対象とした、何ですかね、行政の行政区の担当職員体制というのが以前ありました。で、今はなくなってますけれども、この間ずっと感じてるんですけれども、大変、職員が本当に大変な状況は分かっていて申し上げています。でも、行政区の担当職員制度っていうのは、私はね、こういうその災害時 にとっては、大きな力を発揮するんじゃないかなというふうに思っていまして、このまた再考していただくように、お考えをいただけないかなというふうに思ってるんですけれども、このことについてはどうでしょうか。
熊井健康福祉部長。
確かにですね、個人的なお話で申し上げますと、私も長須賀の、確か本橋議員のご自宅も私の担当だったと記憶をしておりまして、100件ほどの、うちを担当しておりました。あの一人暮らしのおばあちゃんは、今、あの病院の何号室にいるというところまでですね、私は知っていたので、今、そういう機能があると非常に強いなという印象を持ちます。ただ、現実的にはですね、それをそのまま復活させるということは、かなり厳しい状態だと思いますが、やはり今、我々が目指しているのは、地域の中でそういう情報がしっかりと把握をされ、いざというときにはそういう情報がしっかり流れる、以前は行政区の行政の職員もそういう情報を持っていたということを鑑みますと、やはり職員、担当の職員だけではなく、一人一人の職員が地域にやはり入っていくなり、地域を見て、しっかりとした情報を地域で集約できる一つの助けになるというものを、公務員としての市の職員も担うべきでありますし、そこをいかに地域で集めた情報がいかに災害の時には災害対策本部のところにこうしっかりスッと入ってくるような、ここのパイプラインをですね、どういうふうに作っていくかというのが、ご提案の過去の行政区というものの機能を復活させる道ではないかと思います。ご提案いただいて、確かに素晴らしい機能でありますので、何らかの形で、その機能をこの立山という地域が持つということに向けて、さまざま試行錯誤しながら努力をしていきたいと思います。ご提案ありがとうございます。
鈴木純子議員。
私もですね、おそらく前のような同じやり方で、やるというのはどうなのかなというふうに、ちょっといろいろと考えなければいけない問題も多々あるのかなというふうに思いますが、今の部長の答弁のようにですね、やっぱり自分があの地域のあのうちの人をいざといったときに知ってるというのは非常に強みじゃないかなというふうに思いました。その辺は、ぜひご再考をいただきたいなということをお願いをしておきたいというふうに思います。で、次にですが、以前も視察の報告、そしてまたこの場面での質問の中で申し上げましたけれども、丸ごと支援、ごちゃ混ぜで、やっているそのシェア金沢の取り組みは申し上げたことがあります。市長は、モザイクで、いうふうなご答弁、いただきました。またその辺の詳細についてはまた機会があれば議論したいなというふうに思うんですが、やはり高齢者、あながちですね、なんかあるとその高齢者だけの集まりであるとか、なんか言いますけれども、そうではなくて、やはり、子どもも障害者も赤ちゃんも お年寄りも一緒で、集う、そういった中からいろんな お互いにですね、お互いに考えることが出てくる、取り組むことも出てくるというのは非常にいい、取り組みではないかなということで、今後もまたこの問題については、お願いを、続けていきたいというふうに思っています。次にですね、私の方から最後の今回の最後の質問になりますけれども、若潮マラソンの件なんですが、まあ、今回ですね、まあ、業務委託という形で取り組んだんでありますけれども、ある方から寄せられたことです。これは一人の人と思われるのかどうなのか分かりませんけれども、寄せられた事実を述べたいというふうに思います。今日若潮マラソンというイベントがあることは知らないで、花の暴走に来たと、そして交通止めにあったと、通行止めにあったと、で、どこどこに行きたいんだけどってどうしたらいいですかって言ったらば、地元のものじゃないからわからないという答えがあったそうです。で、地元でやってるんじゃないのっていう話になって、まあ、人を介してなんですけれども、私の方に、お寄せいただきました。それがどこの地域であったのかというのは、まあ、人づてでありますので、分かりません。しかしながら、こういうことも起こりうるかもしれないという思いをしたのは事実であります。そういった中、ぜひともお考えいただきたいのはですね、館山市のその若潮マラソンっていうのはかなり走ったことのない人でも有名で、なぜその若潮マラソンがこんなに知られているのかっていうふうなことを申せば、おそらく私が思うところ、おもてなしの部分ではないかなというふうに思います。昨週ですか、東京に行ってタクシーに乗りました。タクシーの運転手さん、コロナが蔓延してるけど、窓を開けるから話してもいいですか？いいですよ。どこから見えたんですか？地元の方じゃないですよねって分かるんですね。で、房総半島の館山ですって言ったら、マラソンやってるとこですねってびっくりしました。私、知ってるんですかって、いや私実はいろんなところのマラソンに行ってるんで、館山の若潮マラソンも知ってたということです。で、おもてなしをの心を持ってやってるけどどうでしょうかねって、評判いいですよっていう声が返ってきました。やっぱりその館山の若潮マラソンといえば、市長あるいはその市民の皆さんが自負するようにおもてなしの心なんだろうなというふうに思います。で、私はあえて言わせていただきますが、業務委託は、もう必要最小限、もうどうしようもないというところの部分だけにしていただいて、私は市民の皆さん、いろんなその団体の皆さんも交えてですね、まあ、市役所の職員もそうです、やっぱりやっていただくのが一番いいかなと。で、そういうことがそのこれから引き継いでいく、担っていかなければいけないその若い人たちへのその取り組みへの力となるはずですし、その辺は重々お考えになってこれからは進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。で、最後になりますけれども、まあ、若潮マラソンだけではなくてですね、いろんな場面でその私たちがこれから進めていかなければいけない、取り組みについて、やっぱりこの若い世代の人たちに、いろんなものをこう引き継いでいかなければいけないってい うことをやっぱり念頭においてですね、いろんな取り組みをしていただくことを お願いをしたいというふうに思います。以上が今回の私の一般質問であります。 また違う場面で、予算などで議論をしたいというふうに思います。ありがとうございました。しませんでしたから。
以上で18番鈴木純子議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時15分から再開いたします。